ポパポピポパポピポパポ。
草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。よろしくお願いいたします。さあ、本日のテーマは犯罪被害者にかかる支援、全国地域安全運動について、そして広報草津10月1日号に掲載されております安全伝言板についてお話をお伺いしたいと思います。お話をお伺いするのは草津警察署生活安全課、清水健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめに、犯罪被害者にかかる支援ということなんですけれども、はい、さあ、この、まずはこの事件の流れ的なものを教えていただいてよろしいですか。
はい、まず警察ですね、はい、いろんな事件事故が発生します、うん、で、その中で、いろんなその手続きの流れというのがあるんですけれども、大きく分けて、成人いわゆる20歳以上の事件の流れと、はい、少年の流れの事件があります。で、一番最初事故の発生があれば、まあ、もちろん110番なんかで警察の方へ通報がありまして、うん、その後捜査というものが開始されます。はい、で捜査が開始されたらですね、まあ、いろんな被害届を取ったりであったりとか、目撃者であったりとか、証拠品で現場の確認なんかを行って、最終的に犯人を特定していきます。で、犯人を特定した後ですね、はい、いわゆる任意と呼ばれるものになるのか、犯人を逮捕しなければならないのかっていう判断をして、事件の手続きっていうのを進めていきます。で、その中で、次すべての事件の概要が分かればですね、はい、最終的に検察庁の方へ行ってですね、うん、それから裁判であったりとか、まあ、その場で、罰金とか、そういうふうな流れになるのが成人事件の流れになります。
なるほど、今お伺いしたのが成人事件の流れということなんですね。
そうですね、はい。で、次ですね、うん、少年事件の方なんですけれども、
違うんですか、流れは。
大まかな犯人の特定するまで、うん、っていうのは大まか同じなんですけれども、はい、その後ですね、少年といっても14歳以上という限定があります。
なるほど、
それ、14歳未満であればですね、はい、いわゆるこれは裁判ではなくてですね、いろんな青少年の健全育成っていうふうな部分も含めてですね、また手続きなんかが変わってきたりします。で、14歳以上で、犯罪を犯した場合ですね、はい、いわゆる、まあ細かく言うとすごく長くはなるんですけれども、
たくさんこう工程があるわけですね、
はい、そうですね。検察庁へ一回書類の方を送らせてもらって、また家庭裁判所の方へ行ったりとか、はい、家庭裁判所の方へ直接書類を行ったりとか、またもしくは14歳未満であればですね、はい、児童相談所っていうふうなところに書類が行ったりします。で、一旦ですね、そこで、家庭裁判所というふうな、はい、ところに行きましてですね、またその後事件について、どういう判断がいいのかっていうところで、大きく分かれてくるというのが少年事件の流れになります。
なるほど。いや、もちろんこの流れっていうのは体験しないのがもう一番、もちろんなんですけれども、やはりどんな感じなんだろうっていうのは知っとくことはね、知っといて、
ね、そうですね、本当に知っていただくっていうのは、うん、まあ、もちろん犯罪者にならないっていう部分もありますし、うん、また被害者にならないっていう部分で、うん、すごく重要なことかなとは思うんですけど、ね、まあ、もちろん犯罪に被害に遭わないようにということで、うん、日々いろんな防犯の、はい、活動をさせてもらってるんですけれども、うんうんうん、ただやはり犯罪の被害に遭われる方っていうのは発生してますので、
ね、あのいつどこでっていうのは誰にもわからないですからね。
ことになるので、やはりその方を次ね、あの、犯罪の被害に遭われた場合にどれだけ、ケア支援をしていけるかっていうところも、いろんなあの警察の業務としてあるので、それについて、お話もしたいなと思ってます。
なるほど。今あの教えていただいたこの流れについて、こうそういうのも業務ありますけど、その後のケアっていうのも警察の皆さんのお仕事の一つなんですね。
そうですね。
なるほど、はい、ではその、まあ、今お話しいただいた支援という話なんですけれども、はい、どういったものがあるんですかね。はい、
まず最初にですね、犯罪被害の給付制度というものがあります。あの、いわゆる故意の犯罪ですね、はい、殺人であったりとか傷害で、うん、そういったところで、ご家族の方を亡くされたりとかですね、そういったあの遺族の方、もしくはあの後遺症が残った方、うん、被害者の方に対して、いろんなあの給付金を支援する制度っていうのがあの、あります、
はい、なるほど、はい、
であのまだこれもいろんな関係性であったりとかですね、うん、まあ、その被害の程度によって、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、あのそういった支援の制度があるっていうことも覚えていただいて、
これはどうしたらいいんですか、相談したらいいんですかね、その警察の方に。
そうですね、警察署の相談窓口の方へ、うん、言っていただいても結構ですし、まあ、いろんな事件の関係で、担当している警察官であったりとか、もちろん警察本部にも犯罪被害者の支援室というものがありますので、そちらの方へ、ご相談していただいてもいいのかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、他にもございますか。
そうですね、2つ目が、被害者連絡制度というものがあります、
はい、
で、これはですね、適時、まあ、適切にですね、被害者の方に連絡をするっていう制度がありましてですね、いわゆる先ほどちょっとお話しさせてもらった刑事手続きであったりとかですね、今お話しさせてもらっている犯罪被害者のための制度を教えさせてもらうっていうふうなものがあります。で、次に捜査状況なんかもですね、
はい、
まあ、犯人が逮捕に至ってない場合なんかの捜査の状況なんかについても連絡をね、
当然
すごく気になるところかなというふうには思いますので、そういった連絡もさせてもらったりしてます。で、もちろん犯人を逮捕した場合についてもですね、もちろん全てお話しできるわけではないんですけれども、捜査の支障がない範囲内で、その犯人の逮捕であったりとか、そのどういったものが犯人であったかなんていうことも連絡をさせてもらえるということになります。
なるほど、やっぱそういう情報を知ってね、少しでもこう安心していただけるといいですよね。
すごく不安に、ね、なっておられるかと思うので、そういうところも含めて連絡はさせてもらいたいなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、であとその後ですね、逮捕の後、まあ、犯人が警察署の留置場であったりとかね、交流と呼ばれるんですけれども、そういった事件で、検察庁へ先ほどの手続きで言うと流れていく中でですね、その結果とかですね、
はい、
部分についても連絡をね、させてもらえるというふうなことになってます。
なるほど、その後どうなったかということですか。
そうですね、事件で、警察が、こういう概要でしたって送った後の状況についてもですね、いろんな、そこも気になるかなというふうには思いますし、そこのどういった処分結果なんかも含めてですね、連絡をさせてもらうということになります。
なるほど、
はい、で、もう一つがですね、
はい、
安全の確保に関する制度というものがあります、
はい、これはどういったものですか。
これいわゆる被害者の方がですね、
はい、
再度加害者の方から生命であったりとか身体に関する被害の受ける恐れがある場合がもちろんあります、
うん、
捕まえた犯人がずっと刑務所にいてたりとかいうわけではないので、
うん、
そういった部分も含めてですね、再被害防止というふうなことで、うん、いろんな警戒措置なんかもさせてもらったりいうのもあります、はい、であと加害者が例えば暴力団であったりとかね、うん、そういった組織の、うん、背景がある部分についてはですね、歯科医師を されないように、
はい、気になります。
そうですね、で、そこの被害の未然防止を徹底させてもらっているというふうな形になります。
なるほど、はい、
であとそれ以外にいわゆるDV であったりとかですね、児童虐待、そういった部分についてもいろんな関係機関なんかと連携をさせてもらっているというふうな形になります。
なるほど、ありがとうございます、はい、
で最後にですね、はい、被害者のカウンセリング制度というものもあります、はい、やはり被害に遭われると直接的な被害の他にですね、その事件を思い出したりとかですね、そういったまた
地に合うんじゃないですか。
そうですね、本当にトラウマというか PTSD っていう風な部分もね、犯罪の内容によってはやっぱり発生するので、そういったところで、カウンセリングを受けていただけるというふうなものもありますので、もし、ね、ないのに越したことはないんですけれども、もう あった時にね、一人で悩んだりとかいうのではなく、いろんなカウンセリング、こういった制度を使っていただけたらなというふうに思います。
なるほど、さまざまな、ね、支援の制度をお伺いしたんですけど、はい、これはすべて、どちらへご連絡させていただいてるんですかね。
そうですね、警察の方へ、連絡をいただいたり、もしくは滋賀県では、犯罪被害者の里子というふうなところもありますし、24時間のホットラインの、ね、お電話なんかもあるので、そういったところで、言っていただいたら、それぞれ必要な関係機関の方へつないでいただけるのかなというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいなというふうに思います。
そうですね、もうそんな時になったら、きっと慌ててもどうしていいかわからないしということになると思うので、こういう機関があるんだということを事前に知っておくことも大事ですよね。
そうですね、本当にそれ以外に、いろんな診断書の部分とかですね、いろんな経済的な支援なんかもあったり、警察だけではなくて、他いろんな行政機関であったり他の機関でもそういったところがありますので、そういった時には迷わずね、使っていただけたらなというふうに思いますし、また警察署なんかにもこういったハンドブックみたいなのがあるので、またもし必要がある方についてはですね、もらいに来ていただけたらいいかなというふうに思います。
なるほど、ぜひね、そういうハンドブックもあるということなので、お守り代わりではないですけれども、一度目を通しておくことも必要なのかなと思います。今さとこというワードが出てきたんですけれども、こちらはどういった機関になるんですかね。
はい、これはですね、性暴力被害者総合ケアワンストップ琵琶湖、ケアワンストップまでの頭文字を取って、通称さとこというふうなことになってましてですね、これは性暴力被害者の方の総合的なケアにですね、ワンストップで対応していただけるということで、公益社団法人の近江犯罪被害者支援センターであったりとか、滋賀県、産科婦人科医会の推薦の医療機関であったりとか、警察、そして、滋賀県の連携の体制になってます。
なるほど、やっぱり性被害となると心、これもね、やっぱ心のケアっていうのがとても大事になってくるのかなと思うので。
そうですね、本当にケアの部分と一番最初の届け出の部分ですね、これがすごく本当になかなか言い出しにくいっていうところがね、
届け出もね、
ありますので、いろんなところで、一つの窓口でケアをしていこうと、もうあっちへかけてまた話をして、また違う機関で同じ話をっていうのを避けるためにですね、一つぐっとこう窓口を一つにして、被害者の方の負担を減らしてですね、できるっていうふうな体制を組んでます。
なるほど、こちらの佐藤子なんですけれども、24時間対応していただけるということで、
ホットラインがあります、お電話番号がですね、090-2599-3105、繰り返します、090-2599-3105となってます。で、こちらの方ですね、女性の相談員さんであったりとか、看護師さんがお話を伺うというふうなことになってますので、もし心にね、そういう ところがあればですね、お電話いただけたらなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、では続きまして、
はい、
全国地域安全運動についてお願いいたします。
はい、全国地域安全運動ですね、
はい、
本当に毎年10月の11日から20日までの10日間ですね、
はい、
全国で展開をさせていただいております。本当に集中的にね、防犯の意識を高めて活動活性化しようというふうなものになってます。
なるほど、具体的にこう何かあるんですか？
はい、そうですね、この運動の目的についてはですね、
はい、
なくそ犯罪滋賀安全なまちづくり実践県民会議、これは、滋賀県知事の方がですね、会長となって、いろんな防犯安全なまちづくりを進めていこうという団体になります。その他、滋賀県の防犯協会さんであったりとか、うん、もちろん警察も入ってるんですけれども、
はい、
そういった中でですね、相互の連帯を連携を一層に密にしてですね、
はい、
地域安全運動の効果を上げていきたいなというふうな目的で行われるものです。
なるほど、はい、やはりね、地域の力っていうのはとても大きくね、大きいですもんね。やっぱ犯罪がない町づくりというか、
はい、
うん、
本当に、ね、警察官の数っていうのも、
うん、
そんなにたくさんいてるわけではなくて、やはりそういった時に地域の力がどれだけ強いかによって犯罪が起こったり起こらなかったりっていうのもありますし、また地域のことは地域の方がよく知ってるっていう部分が ね、
う
ん、ありますので、そういった力を出していただいて安全な街っていうのを作っていけたらなというふうには思ってます。
なるほど、
はい、
こちらが期間が10月の11日日曜日から10月の20日ですか、
はい、20日ですね、
20日火曜日まで、はい、ということですね、はい、
10日間ということで、うん、一応全国の方で展開をされます。で、滋賀県ですね、の方ではもちろん滋賀県警察と先ほどお話しさせてもらった、
うん、
なくそ犯罪滋賀安全なまちづくり実践県民会議、そして、公益社団法人の滋賀県防犯協会さんというふうになってます。で、公園の方ですね、これも公益財団の方の滋賀県交通安全協会さんであったりとか、滋賀県青少年育成県民会議さんであったりとか、滋賀県の少年歩道委員会の連絡協議会さんなんかも講演をいただいてですね、いろんな連携を取りながらやっていこうというふうになってます。
はい、なるほど、ぜひですね、
はい、
この期間に限らずということですよね。
そうですね、うん、本当に、一応期間っていうものがね、
うん、
定められてはいるんですけれども、やはり防犯であったりとかね、もちろん交通安全であったり防災であったりとか、うん、もうそれはもう本当に年間を通じてというふうに思っていただけたらなというふうに思いますし、ただ意識をぐっとこうね、うん、思い起こさせるためにもですね、この期間いろんな活動に取り組んでいただけたらなというふうに思ってます。
なるほど、はい、もちろんじゃあこの期間にギュッとギュッとこう力を込めて、ね、特に
いう形で、うん、していただけたらなと思います。で、今回の運動の重点ですね、
はい、
全国の方ではですね、子どもと女性の犯罪被害の防止というふうなもの、
うん、
そして、特殊詐欺ですね、いわゆる振り込め詐欺の被害の防止というふうになってます。で、滋賀県独自の重点としましてはですね、はい、住宅に侵入する窃盗被害の防止というふうなことで、
今ね、少し多いですもんね。
そうですね、
ニュースなんかでも拝見してますが、
はい、住宅なんかはね、普通の窃盗犯罪ではなくて、うん、もし人と人がね、出会った時に強盗事件という凶悪な事件にね、うん、やはり発生をする恐れが多大にある犯罪になりますので、こういったところをきちんと防止していけたらなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
そんな全国地域安全運動ということなので、
はい、
どこかでね、ポスターなんかもこう貼ってあっ ったりするんですかね。
そうですね、うん、いろんな行政機関さんの方であったりとか、うん、まあ、警察署の方なんかでも上りを掲げさせてもらったりとか、はい、させてもらってますので、それを見かけたらですね、はい、そうですね、地域安全運動だというところで、あ、なんか取り組もうかなとか、はい、本当に簡単なことでできるので、うんうん、子どもさんとかの通学
見守りとかね、
そうですね、家の前にその時間出てもらうだけでもうすごく犯罪の抑止効果っていうのは高いので、
はい、
そういった活動なんかもしていただけたらなというふうに思ってます。
ありがとうございます。まあ、自分たちの力でこう自分たちの地域を守っていきたいですよね。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
最後になるんですが、はい、続いては今月の、候補草津の方にですね、
はい、
草津警察署安全伝言板というのが載ってたんですけれども、はい、これについて少しお伺いしてもよろしいですか。
はい、
はい、
こちらの安全伝言板の方ですね、今月の広報の草津の方に一番最後の方にですね、はい、掲載をしていただいているんですけれども、内容とつきましては特殊詐欺の被害防止ということで掲載をしていただいております。本当に特殊詐欺ね、なかなか犯罪が止まりませんし、
はい、
不意にやっぱりやっていきますので、いろんなところで、呼びかけをしていきたいなというふうに思ってます。息子を語るようなオレオレ詐欺であったりとかですね、やはり最近多いのは警察官であったりとか、
ね、
銀行員さん、
う
ん、もしくは量販店なんかもね、語る手口もあって、キャッシュカードを騙し取るっていうふうな手口もあります。
そんなのもあるんですか。
そうですね、本当にこの前も、草津市内なんかでは、かなり電話がかかってきてたというふうなことになりますので、
いろんな、ね、手口でやってきますので。
そうですね、うん、次から次へと手口を変えたり、うん、社会情勢なんかもね合わせて、大きなニュースがあった、そして、制度が変わった、給付金がある、
うん、
ならこれを語ってやってみようっていうふうなところでね、犯人もいろんなそういった情勢を見ながら手口にどんどんどんどんリアリティを持たせるために使ったりするので、 よくね、そこは確認しながら対策を取ってもらえたらなというふうに思ってます。
じゃあここにも書かれてるんですけど、では騙されないためにはどういったことをすればいいですかね。
そうですね、まず騙されないためには本当に身近な人と情報をね、共有してもらえたらなというふうに思ってます。騙された方はね、やっぱりもう自分だけで話を抱えて自分だけで解決をしようというふうなところで被害に遭われたりする方が多いので、はい、こんな状況なんだけどとか、こんな電話かかってきたんやけどっていうふうな形でね、そういった話をできる人がたくさんいたら、いやあかんで、それ詐欺の手口やで
っていう、なんかおかしくないみたいな、
そうですよね、客観的に見てね、いろんな注意であったりとか、防止をしていただけるというふうになるので、そういったところを、もしくは今こんなたくさん電話かかってきてるよとか、草津でこんな犯罪発生してるよっていうふうなところもね、いろんな話題として共有を
図って
していただけると、次電話かかってきた時に、ああさっき言うてあったやつやっていう形でね、気づいていただけるのかなというふうに思います。
なるほど、はい、そういうふうにですね、ぜひもう自分だけでこう判断せずに周りの方にね、
そうですね、
はい、共有していただきたいなと思います、はい、こちらはですね、広報草津10月1日発行の分に、載っておりますので、ぜひご覧ください。その他にもですね、県警のホームページであったり、滋賀県で言いますと知らしがメール、こういったものでですね、犯罪発生情報配信しておりますので、こちらも合わせてご覧いただきたいなと思います。本日はですね、草津警察署生活安全課清水健二さんにお話をお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではですね、最後に各警察署が制作しました啓発ソングを聞きながらお別れです。それでは次回もお楽しみに。
こんな電話に要注意。
もしもし、俺だよ。俺、会社の金使い込んだんや。返さな、逮捕されるんや。すぐにお金振り込んでや。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。振り込め振り込め詐欺。振り込め還付金詐欺。次にあなたを狙ってます。こんな電話に要注意。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。振り込め融資保証金詐欺。
次にあなたを狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。振り込め振り込め振り込め詐欺。振り込め振り込め架空請求詐欺。次にあなたを狙ってます。こんなハガキに要注意。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。